臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の36回目、うつ病と題して、東邦大学産業精神保健職場復帰支援センター長教授小山文彦さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範雄さんです。
本日は、障害有病率が高く自殺のリスク要因にもなる重大な疾患であるうつ病を取り上げ、東邦大学小山文彦先生にお話をいただきたいと思います。昨年の12月、日本うつ病学会から我が国のうつ病診療ガイドライン2025が上司されました。このガイドラインが用いる薬剤の副作用に関する統計学的解析も行っている点も新しいと思います。本日はここに書かれていることも含め、より実践的お話が聞けると期待しております。先生、まずうつ病とはどういう疾患でありましょうか。
はい、やはり、まあ、気分の落ち込みですね。抑うつ気分と、それから興味関心の低下、まあ、普段好きなことや以前楽しめてたことに興味が持てなくなる、まあ、この2つがですね、問診の結果、1日中毎日2週間以上続くようなことがあれば、うつ病を強く疑うということでいいと思うんですね。で、その後に食欲、まあ、これ食べる量よりも美味しく味わえて食べてるかとか、あるいはぐっすり眠れてるか、そういったアメニティも含めた生活習慣のことをお尋ねいただいて、あとはその自分を責めたり死にたいような気持ちがないかっていうことも大事ですので、そのあたりを問診していきながら重症度が分かってくるということになります。
なるほど。まず症状が2週間続くということですね。
そうですね。
その上で重症度を決めていって、はいはい、診療に進めていくということでございましょうか。
はい、そうですね。
次に診療に際しまして、除外すべきもの、はい、鑑別すべき他の身体疾患、はい、精神疾患について教えてください。
はい、これは僕も若い頃に大きな失敗がありまして、その気分が落ち込んでいるのかぼんやりされているのかってちょっと難しい方もいらっしゃいますね。ですから、うつ病はあくまでも気分感情の障害という精神疾患ですが、やはり何らかのその脳の機能低下で意識障害をきたしているか、その鑑別がまず一番大事だと。ですから、古くからある生理機能検査であれば脳波で、やっぱり意識障害の方だとすごく波が幅が広くゆっくりなので、そのあたりは、まあ、やや専門家寄りですけれども、そこはとても大事かと思いました。まあ、脳器質性の疾患ですと、その慢性硬膜下血腫、それから内分泌ですと、先生方よくご存知の甲状腺機能の低下とかですね、まあ、そのような状態で抑うつが出てくる場合もあります。まあ、精神科領域だと、もうこの頃はとても多いんですが、職場の上司との関係とか適応障害の中でのうつ状態というのと、やはり典型的なうつ病っていうのは、やはり治療的にも少し違いますので、そのあたりの鑑別というのが我々の科では専門的に関心領域が強いところだと思います。
うつ病の場合は、何だろう、要因がなくなったとしても、やっぱり2週間は続くということですね。
はい、先生おっしゃる通りですね。
そこが大きな鑑別で、あと先生おっしゃったように他の疾患との鑑別が大事だということは、 CT とか MRI も、
そうですね、
診断には絶対必要な、
可能であれば必要だと思います。
わかりました。
はい、
今お話しいただいたんですけども、診断に対して除外すべきもの、鑑別すべき疾患、まあ、こういったものも含めて専門医の先生に紹介する前に、まず調べておくべき検査があれば教えていただきたいと思います。
は
い、
これは我々が精神科の初心の方に対しても、血液性化学で行うものとして、まあ、一般のその肝機能、 腎機能やあと血糖値、それから内分泌ですと甲状腺機能っていうものを見ていきますし、意外とそのやっぱりカリウムが低下しているとかですね、ナトリウムの異常で意識障害が起こっている、カリウムの低下で力が入らないっていうところもあるので、まあそのあたりの血液性化学は一般的なものと内分泌はやっておく方がもちろんいいと思います。
電解質のバランスって非常に大事だということですね。
とても大事だと思いますね、はい、
そのあたりをチェックして、まあ、専門医の先生に紹介する場合でもそこをチェックしてもら
う、はい、そうしていただければ、
ね、はい、で実際的に、まあ、開業の先生のもとに多くの患者さんが来て、そしてすぐあの専門の先生に紹介する前にですね、まあ、対象のさまざまな疾患さんのライフステージにおいて、はい、どのような配慮が必要になってくるでしょうか。
そうですね、あのやはり、まあ、多くは典型的なうつ病に絞るという前提ですと、やはり成人期というかその実年齢の間までですかね、まあ、20代から40代50代60代、まあ、あと高齢の方もありますけども、まあ、働き盛り層の方々に対しての配慮ということだと、やはり仕事との両立ですとか、あるいは仕事の毎日のパフォーマンスにもうもろに影響してきますので、まあ、睡眠の良し悪しとかですね、そのあたりで言いますと、まあ、特にこの平成から令和にこの10年の間でやはりその全人的回復、あるいはバイオサイコソーシャル3みたいな回復っていうものに対するその関心が強くなってますので、やはり職場の産業保険でのうつ病対策もかなり進歩してきたのがこの10年ぐらいかなと思います。
国もメンタルテストみたいなの入れて、
そうですね、ストレスチェックが
入れてますですね、
はい、
で実際あの苦しんでる患者さんが、まあ、多くいらっしゃると思うんですけども、そういう方に関しては、まあ、一般医が関与できるような治療法を教えていただければと思うんですが、
本当にあの例えば今メンタルクリニックも、まあ、都市部ではかなり増えましたけれども、やはり地域で眠れないとか意欲がないといっても、まあ、すぐに精神科の病院やクリニックっていうのは敷居が高いと思うんですね、はい、ですからかかりつけの先生も、まあ、長いその治療関係でどうもいつもと違うなっていうのはお話しされてて分かると思うんですが、目印にすると良いのは睡眠の良し悪しというところが基本じゃないかと思うんですね、あの一日何時間眠れるっていう聞き方もあると思いますけれども、まあ、寝つきがいいか、それから途中何度も目が覚めないか、早く起きすぎてしまわないか、この3つをお尋ねになるとどうもいつもと違ってこうなんですって患者さんがおっしゃいますので、うんうん、まあ、不眠に対するこう先生方の治療っていうところを進めていただければ助かるかなと思いますね。
あの私どもは不眠っていうことならば、すぐ、はい、眠剤っていうことを頭に出てくるんですけど、 そのあたりの使い分けって、使い方は非常に大事だと思うんですけど、
はい、そうなってきましたね、
はい、先生ご意見ございました。
ありがとうございます、はい、これももうこの10年のトピックスとして良いと思うんですね。やはりベンゾジアゼピン系のものっていうものがもうかつてはもうほぼそれが主流ではありましたけれども、まあ、この10年の間に開発されてデビューしたものとしてはオレキシン受容体拮抗薬、はい、それからメラトニン受容体作動薬、この2つが代表的かと思うんですね。やっぱりその昼間の仕事とか人間関係の悩みとかが夜寝る頃になっても頭から離れないっていうのは、覚醒系が上回っているので眠れないので、その覚醒系をうまく抑制下げるためにはオレキシン受容体なんかはいいと思うんですね、はいはい、今国内で4種類目が出たところだと思いますので、
なんか使い勝手いいみたいですね。
そうですね、あまり患者さんも副作用はおっしゃらないですね、はい、それからベントジアゼピンと違って筋弛緩作用がほぼないので、夜ふと起きた時に転倒するリスクなんかもすごく低いと思いますし、
なるほどですね、実際あのうつ病の不眠ということも含めて、はい、そういったあの新しいタイプの眠剤をまず使っていく方が安全は安全ということになりますですね。
まあ、抗うつ剤で使いやすいものを使ってもなかなかこう不眠が取れないと患者さんやっぱりこう元気出ない
ですね。そうです、そうですね、
はい、
ありました。あとあの今回のガイドラインでですね、いろんな治療法が、まあ、はい、上がってるわけでありますけど、はい、なかなかあの治療法がうまく、うん、まあ、薬を投与してもいかない場合、拘束療法という私概念があるんですけど、
は
い、
そうですね、
これについてちょっと触れていただければと思います、
は
い、
あのまあ、今回の日本うつ病学会のガイドラインで出た拘束療法、まあ、精神科領域で拘束療法というふうに一括りにするのはごく最近のことだと思うんですが、やはり薬だけではなくて、その、まあ、抗うつ薬だけではなくて、アリピプラゾールなどの抗精神病薬とのこう組 み合わせによって、より増強させるとか、そういうことも含まれているようですね。あとは認知行動療法ですとか RTMS ですとか、はい、まあ、そういった脳機能に着眼したり心理に着眼した療法を組み合わせていくとか、まあ、それを継続することによって再発防止ということだと思うんですね、うん、一旦寛解されても職場に戻ってしばらくするとまた休んじゃうって方が結構いらっしゃるので、はいはい、そこは患者さん自身も一番辛いところだと思いますから、後続療法はそういった意味で今回重要視されて書かれたんだと思います。
なるほどですね、はい、で今回のガイドラインでやはりなかなか2つ以上の抗うつ剤を使わない方がいいっていう記載もあったと思うんですけども、はいはい、そのあたり先生いかがでしょうか。
実際に我々が抗うつ薬をずっとこう歴史的に使う中で脳内の化学伝達物質で重要なものとしてはセロトニンとノルアドレナリン、はいはい、それから3番目にやっぱりドーパミンの意識も必要だと思うんですが、やっぱりひらめかないっていうことになるとドーパミンも関係するんですが、活気がないとか踏み出せないっていうとノルアドレナリン、
で
それで不安でしょうがないとか気になって仕方がない落ち着かないっていうのはセロトニン系なので、はい、やはり SSRI あるいは SNRI を使えばあと本当に主流で必要なものはあってももう一つだろうぐらいですね。ですから3つ重ねるというのはあんまり合理的ではないんだろうということだと思いますね、はい、
でまた最近でそういった今先生おっしゃった3つのですね、はい、化学物質がなかなかうまく増えてくるっていうような薬、うん、トリエンテックスとかそういうのもあるっていうこと
で、そうですね、
そういうのを使い勝手はいいんでしょうかね。
具体的に今おっしゃっていただいたトリエンテックスなどは非常に使いやすい薬ではあると思うんですが、SNRI、SSRI でいうともう本当に各メーカーいくらでも出てるので、はいはい、他の薬とも相対差はないだろうぐらいですね。
うまく患者さんを見ながら使っていく
本当にそう思いますね。
ありがとうございます、はい。で最後になりますけれども、最近 その AI も含めてでありますけど、はい、従来 その問診中心の診断から脱却しまして、うんうん、客観的なバイオマーカーとか、うん、それから AI 技術、はい、こういったものを使った判定の進み方も活発になっているとも言われています 、
はい、
実際デジタル療法と遠隔療法も含めて、うんうん、先生のご考えを最後にお聞きしたいと思います、
は
い、
まあ、僕自身が若手ではないのでその辺もあるんですがやっぱりエンジンがかからないっていう風な症状はやっぱりやっぱり前頭葉の機能低下ということはもうほぼコンセンサスが得られてて、はいはい、まあ、そういったところが問診だけではなくて RTMS ですとか経過観察に脳機能画像を使うってあたりは非常に有用になってきたと思うんですね。でコロナのこともあってその遠隔在宅っていうこともあって面談をリモートでやらなきゃいけない場合もあるかと思うんですが、ただ見えても聞こえてても手が届かないっていうそのリスクはあるので、やはりまあそういったリスクがある意味ある時には十分などこから話されてるかとか、どこでそういうふうなところにこうリーチできるかっていうふうなことも用意してからじゃないと、
なるほど、
それ相応の適用っていうものはあるんだと思うんですね。
自殺ってこともやっぱり後ろにありますから
念頭に置いた場合は、はい、ただ悩み事とかだと AI で自分で AI に話を聞いてもらってますっていう若い人はたくさんいるわけで、
なるほど、
だからそういうの延長線上で面接技術として使えるそのノウハウっていうものはこれはいくらでもまあ作ろうと思えばできる話だと思いますね。
はい、今日は本当に深い話から最近のお話までいただいたと思います。そしてどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の36回目、うつ病と題して、東邦大学産業精神保健職場復帰支援センター長教授小山文彦さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会科大学客員教授多田範夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。